知的障害者の結婚と子育て。知的障害者については当事者ではないので強い思いを書くことはできない。昔の施設は身体障害者と知的障害者と言われる人とが一緒の施設に入っていた。知恵遅れ、知的障害、発達の遅れている人、どのような言葉が適しているのか。彼らは確かに知的な面で劣っているところもあるが、素晴らしい面も持っている。施設にいたとき、私は知恵の遅れた人によくケアをしてもらった。なぜかというと、彼らは私が嘘をつかなければ、最後まで正直に付き合ってくれるからだ。例えば、飴が3つしかないとき、彼女に2個あげ、私は1個口に入れてもらう。すると彼女は2個いっぺんに口に入れ、1個を半分に噛んで私の口に入れてくれる。そんな優しさがとてもいいと子供心に思ったものだ。手の使える賢い子供たちは、布団の中や押し入れで一人でお菓子を食べていた。そんな時、私は飴を噛み砕いてくれた彼女に命令し、隠れてお菓子を食べてる子からお菓子を巻き上げ、みんなに配れと命令した。彼女は素直に私の言う通り動いてくれる。決して私はいい子だったわけではない。お菓子が目の前にあっても、自分の口へ運べなかったからこそ、そういう手段を取るほかなかったのである。幾度か彼女に嘘をついたことがある。まだお菓子があるのに、彼女に一つしかあげなくて、あとは私が足で粉々にして引き出しに首を突っ込み犬食いをしていた。すると彼女は怒り、私の髪の毛をつかみ体中を振り回された。私の施設時代はお菓子はダイヤモンドより高価であり、親が絶対に食べ物を持ってきてはいけない時代だった。お菓子の甘さに飢え、親の愛に飢えていた。母はどんなに忙しくても、一週間に二度施設に来てくれていた。母は、私の髪を溶かしたついでに、同じ部屋の六人の子供たち、みんなの髪を溶かしてくれた。そんな母が好きだった。我が子だけにベタベタし、お腹を壊すほどお菓子を食べさせているお母さんたちを軽蔑していた。たらふくお菓子を食べた子は、お腹を壊し、下痢をする。そして、看護婦さん、保母さんにお尻を叩かれ、夕食を抜きにされた。そんな子供には誰も同情しなかった。おしっこがしたいと言っても、みんな知らん顔していた。その現実を母親は知っていたのか。どうしたら我が子が施設で幸せに暮らせるかという、たった一つの鍵は、他の子供たちも平等に愛することだと思った。知恵遅れと言われていた彼女は、誰からも嫌われていたが、私の言うことだけは何でも聞いてくれた。私自身は、裏切ったらまた髪の毛を引っ張られるという恐怖感に怯えながら過ごしていた。なぜ身体障害者と知的障害者を分けて施設を作るようになったのか。知的障害者といっても、彼らは一度教えたことは何があっても守る。私たちのケアの大きな助けとなってくれるのだ。二十歳を過ぎたとき、少し知恵の遅れた人がいて、私は言葉で化粧の仕方、髪の結い方、洋服の選び方、料理の作り方、こと細かに伝えた。目やにだらけでボロボロの服を着ていた彼女は、私のアドバイスで悔しいほど美しくなったのである。綺麗だね、よかったね、と言うと、彼女は、ありがとう、と初めて涙を流した。彼女は恋をしたらしく、料理のメニューを聞きにしょっちゅう電話がかかってきた。 そしてセックスの仕方もこと細かに教えてあげた。しかし施設側は不死だらな知的障害者だと言い、寝た子を起こさないでくれと私を怒鳴り、彼女は実家に戻された。彼らが結婚した時、避妊の仕方、セックスのやり方などを周りにいる人たちは恥じらいなくアドバイスしなければいけない。一組のカップルは結婚した途端、女性の方がみるみるうちに痩せてきたという。そしてもう結婚は嫌だと言った。何が原因なのか。周囲の人たちは見当がつかなかったが、その原因が彼が毎晩激しいセックスを求めていたことにあった。それを断ってはならないと彼女は思い込んでいたそうである。原因が分かったとき、周囲の人たちは、3日に1回にしなさい、彼女が疲れていると言ったときには我慢しなさいと事細かにアドバイスしたという。それから彼らはうまくいくようになった。スウェーデンでは知的障害と言われる人たちには親の了解を取り、定期的にピルを飲ませている。時には廊下でも屋外でもセックスをしてしまうので、きめ細かいアドバイスが必要だ、と語っていたのを思い出す。まだまだ私たちは彼らの心の中を覗くことはできない。男女関係は立ち入ってはならないことであろうが、やはりただ引き裂き抑えている時代ではない。彼らも自由に愛し合える環境が必要なのだ。知的障害は遺伝をするからという理由で出産を避けているが、子育ても彼らにとって人間としての大切な経験だと思う。彼らがもっと地域社会に出てきて、障害者や老人のケアという仕事につけることを強く望んでいる。